説教、日の昇るところから沈むところまで、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。アドベントも2週目を迎えまして、ろうそくが2つになりました。だんだんクリスマスが近づいているなってなんか、印象的に思いますね。この時期は、特に、いつもね、イエス様をお迎えして私たちは過ごすんですけれども、改めて、私たちの主として、私たちの神としてイエス様のことを迎えていくということを一緒に、覚えて、本当にその通りにしていきたいなと思います。特に、今年は日ごとの糧のところからちょっと順不同で、日付に関わらず選んでいます。で、先週はイザヤ書でしたけれども、今日は詩編のところからご一緒にイエス様どんな方なのかな、どういうふうに私たち迎えるといいのかな、それを受け取っていきたいと思います。では早速一緒に御言葉を読んでいきましょう。ちょっと順番がイレギュラーになりますが、最初に4節から6節、今日の詩編113編の4節から6節をご一緒に読んで御言葉の時をスタートしていきたいと思います。で、開いている方で結構です。4節から6節ご一緒に読んでみましょう。いきます。せーの。主はすべての国を越えて高くいまし、主の栄光は天を越えて輝く。私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置き、なお低く下って天と地をご覧になる。はい、このように言っています。ここでは、対照的な言葉が並んでいるんですよね。例えば5節の後半から見てみると、私たちの神、主に並ぶものがあろうか。主は御座を高く置いている。こういうふうに神様が本当に偉大な方、高いところにおられる方って言っていて、同時に6節では、なお低く下って天と地をご覧になる、こういうふうに言っています。本当に対照的ですよね。高いところにいる神様、同時に低く下ってこられる神様、その両方がこの短い一文二文の中で語られているわけです。まず心に留めたいことは、神様は並ぶもののない方だということですね。肩を並べるような存在はもうなくて、もう神様は特別高い方、大きな方、偉大な主であるということですね。祈りの中でもいつも祈りますけれども、私たちのこの神様は作り主の神様ですよね。創造主の神様です。この私たちの住んでいる世界の全部を作り出した方、宇宙も住んでいる地球も、また私たちそのものも、この世界のありとあらゆるものは全て主の御心によって作られた、そういう存在だということです。だから作った側の方なので、全ての主であり全ての王であるということですよね。ですから作った側と作られた側ですから、もう本来は並ぶようなものではないということです。ましてやもうそもそも作った中でもね、この宇宙と、同じ作られたものでも私たち一人一人って言ったら、文字通り天と地の差っていうか、天と地の中でも特にもうこの、天のような存在っていうかね、小さな小さな私たちって、そういうふうに想像ができるわけです。これを作った方と、もう天にも満たないような私たちの小さな存在って、そう考えてみたらもう並びうるものなんてない、どころかもう比べることもおこがましいというか、そういう大きな大きな神様だなって、そういうふうに私たちは思うわけですね。事実主はそんなにも大きな方だ、これを覚えたいと思うんです。同時になお低く下って天と地をご覧になるって、神様は、主は低く下ってくださる方だっていうことも同じように今日語られているわけです。で、私たちの、この背景の、中では、なかなかこう誤解してね、神様をイメージしてしまうところもあるのかなと思います。神様っていうのは、遠いお空の向こうの方にいて、あんまりね、作ったこっち側には関心ないのかなって、だから、たまにね、もう天の向こうの方から、気が向いた時だけチラッてこっち見て、おこいつはいい人間っぽいから ちょっと助けてやっかって、まあ、そんな風に思ったり、あこいつは悪そうだからひどい目合わせてやっかって、まあ、そんな感じのイメージがね神様にあるかもしれないけれども、でもそうじゃないんですよね。この世界を作られた私たちの主はそういう方じゃない。本当は並ぶべきもののない方だから、もう目を止めるような存在じゃないんですよ。私たちはね、本当に天より小さなものかもしれない。でもこの私たちを天みたいに思ってない。一人一人をもう等身大に、それ以上に私たちの目線で知っていて見ていてくださって、思っている、そして愛している、そして並んでここに立ちたいって、そう思ってくださっている方だって、これが私たちの主なんですよね。まあ、並んで立つって言いましたけれども、実際はもっと違いますね。並ぶどころか私たちより低く小さく貧しくなってくださる方、これが私たちの主だということですね。まあ、その最たる姿がイエス様ですよね。私たちと同じ人間になった、しかも赤ちゃんになってね、会話を家に生まれてくるって、もうどこよりも貧しく小さくなられるのがイエス様だということです。まあ、今日ちょうど子供のメッセージはヨセフさんに、あの天使がね、インマヌエルなんだよっていうところでしたね。インマヌエルというのは、神は我々と共におられるんですよ。でその共におられるっていうのは、なんか架空の話でも概念的な話でもなくて、本当に私たちと同じになっちゃうってことですよね。私たちと同じ人間になって、全く私たちのそばにいて共にいてくださる方、ああ本当にそうなんだって分かるようにイエス様は人になってきてくださったんですよね。ちょっと皆さん想像してほしいんですけれども、皆さん最近なんか自分の手でね、何か作ったことありますか？何でもいいです。ちょっと思い出してみてください。小学校とかね、幼稚園とかの頃はね、よくいろんなものを自分の手で作りましたよね。粘土をこねたりとかして、積み木でこうやって積み立てたりとかして、まあ、そういうふうにいろんなものを作ったりしたと思います。大人になるとね、なかなかそういうのでもないかもしれないけど、まあこう、なんか焼き物を作ったりとか、なんか縫ってね、作ったりとか、まあ、そういうことあるかもしれないですね。で、まあ、私も例えばこの辺りだと、こう笠間焼きとかあるじゃないですか。で、子供たちと一緒にねやったりしたこともありましたけれども、まあ、ああいう、こう自分で作ったものってすごく愛着が湧きますよね。で、まあ、割と大事にしたりとか、意外と思った通り作れなくてがっかりしたりとか、まあ、そういうのいろいろあると思うんです。で、愛着は湧くと思うんです。ただね、まあ、皆さんが作ったものを思い浮かべてくれたと思いますけれども、それになりたいと思いますか？それそのものになりたいかっていうことですけれども、これはね、なかなか思わないと思うんですよ。私もね、大好きな自分で作ったコップがあるとして、ああよくできたなって、もう愛用します。まあ、でもいつか壊れちゃうんですよね。だいたいそういうのってね、気に入って使うからすぐ壊れるんですけども、でもこれになりたいかと言われたらなかなかそう思わないですよね。自分で作ったコップにもう愛して愛してやまないので、これになっちゃおうって、コップにはなかなかならない。そういう発想は出てこないですね。神様は私たちを作られて愛しすぎていて、大事すぎていて、私たちと同じになろうってされたんですよね。とてつもないと思いませんか？なかなかそこまでの愛はね、ないと思います。でもイエス様の姿は、私はあなたを愛してあなたと同じになるんだって、そういうメッセージですよね。それどころかもっと小さくなられたって、そういうメッセージですよね。イエス様が生まれたのは貝羽桶に寝かせられたって、多分動物たちのいるところですね。貝羽桶に寝かせられて動物たちの中で生まれるって、これはなかなかの体験ですよ。もうちょっとね、暖かく生まれたいですよね。みんなから大事にされて、そしていろんな人の励ましがあって生まれてきて、あおめでとうおめでとうって言われたらいいけど、でも、真っ暗な洞穴みたいなところで、多分、ろうそく一本あればいいだけ、あそこで誰か手伝ってくれた人はいたでしょうか。居場所がなかったぐらいですから、ひょっとしたらね、ヨセフと二人で産んだかもしれない。なんて恐ろしいことでしょうか。そして赤ちゃん生まれて、やっとね、親ができたのは綺麗な布に包んでやるだけ、冷たい石のような貝羽桶の上に藁が敷いてあって、そこに寝かせられたって、こんなに貧しい姿なかなかないですよね。 しかもそれ赤ちゃんの姿ですね。赤ちゃんって言ったらなんて弱い存在でしょうか。まあ、赤子の手をひねるっていう表現がありますけどね、あれひねっちゃダメですよね。だからあれはひどいなと思いますけれども、でもそんなにも弱いってことですよね、あの言葉はね。もうちょっとうっかりしたら、もうなくなってしまうんじゃないかって、そんな儚い小さな存在に主がなられたって、自分が作ったこの世界の小さな小さな存在に私たちを愛するあまりなったって、まあ、これがイエス様のお生まれですよね。なんでそんなにするのかって、それはあなたが私なんかふさわしくないって言わないためですよね。私なんかこんな神様にふさわしくないって、偉大な主に私はふさわしくないだなんて言わせないためですよね。誰より貧しく、誰よりも赤ちゃんのように、あ、実際赤ちゃんですけれども弱い存在で生まれてきたんだとしたら、私はこんなすごい方にふさわしくないなんて言えないと思いますね。そして誰もが求めるならばお会いすることができるように、羊飼いたちだって解剖家のあるところだったらいける、私たちのためにイエス様は生まれたんだって、この方をぜひ迎えるものになりたいと思いますね。私たちに、どんなことも言わせないで、あなたのために生まれたんですよって、そのことを本当に素直に私たちは受け取りたいと思います。さあ次行きましょう。今度は7節から9節をご一緒に読んでいきたいと思います。7から9をご一緒に読んでみましょう。よろしいですかね。いきます。せーの。弱いものを塵の中から起こし、乏しいものを悪田の中から高く上げ、自由な人々の列に、民の自由な人々の列に返してくださる。子のない女を家に返し、子を持つ母の喜びを与えてくださる。ハレルヤ。と言ってますね。ここには、弱いもの、乏しいもの、不自由なもの、そして、子のない女を子を持つっていう、まあちょっとねこう社会的な背景があると思いますけれども、まあ、言ってみれば、そういう人たちがそうだって言ってるんじゃないですけど、まあ、その状況の中で惨めな思いをねさせられている人たちということですよね。そういう人たちの姿が、ここでは語られているわけですね。その一人一人を神様は高く上げてくださる、喜ぶものとしてくださる、こういうふうに言っています。最初に見たことは、主は低くなってくださる、私たち以上にちっちゃなものになってくださるって言いましたけれども、今度同時にね、神様は小さなものを大きくしてくださる、低く貶められたものを高く立派にしてくださる、尊いものにしてくださるって、喜ぶものにしてくださる、これがもう一つの約束ですね。まあ、ちなみに余談ですけれども、逆にね神様がちょっと嫌だなって嫌うのは傲慢なものですね。マリアさんがねイエス様の誕生のことを受け止めた後で、賛歌を歌いますよね。まあ、その中でもそのことを言います。小さなものを神様は大きくしてくださる、一方でね、なんて言うんだっけな、そうですね、思い上がるものを打ち砕かれるっていう、そういう表現でね言ってますね。そうか、確かに小さなものを喜ぶんだなって、まあ、もう一回そのことを覚えたいと思いますね。そうなんです。神様は弱いもの、乏しいものを高く上げてくださる方なんですよね。確かにそうなんです。例えばイエス様が山の上でお弟子さんたちに話したときに一番最初に言ったのは何でしょうか。それは、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである、こういうふうに言ったんですよね。同じメッセージをルカのところでルカさんが書いているときは、心のって、書いてなくて、貧しい人々は幸いである、神の国はその人たちのものであるって、そういうふうに言ってます。まあ、心が貧しいにせよ、事実経済的に貧しいにせよ、いずれにしてもそんな、弱い立場のもの、小さなものたち、その人たちは幸いだって、そういうふうに言うんですね。それはなぜかというと、その人たちが天の国を、神の国を受け取るからだって、そういうふうに言うわけです。なぜでしょうか。逆にこの世のもので満たされている人は、あ、神様、あ、いいねって、それも大事だよねって言うかもしれないし、天国、あ、すごいねって言うかもしれないけど、 どこか余裕他人事のように言うことが多いんじゃないでしょうか。まあまあそういうのもいいよねって、誰でもいろんなことを考えてそれぞれの考えがあっていいよねって、余裕を持って言うかもしれないけど、でも、満ち足りているから別にそれが必要だって思わないかもしれない。本当は必要なんですけどね、誰でもね、聖書は言います、全ての人は罪人ですからみんな必要なんです。でも、自分には必要ないって、必要な人が受け取ったらいい話だねってそう言うかもしれない。でも持たない人は持たないだけ、ない人はない人ほど求めるでしょうって、私何もないんだけど神様どうしたらいいんでしょうかって、あなたどうしてくれないんですか、くれますか、くださいってそう言うでしょう。そういう人に神様は何をくださるかって、全てをくださるんですね。天の国をくださる、神の国をくださる、それはすなわち主の持てるもの全てを受け継ぐものとしてくださる、全部私のものはあなたのものだと言ってくださるんですね。弟息子の例え話を思い出します。弟息子にも全部引き継がせてあげました、使い果たしちゃったけど、でも戻ってきたら全部またあげました。お兄さんはくんないんですけどって言って怒ったけど、全部お前のものだよって言いました。私たちの側はね、気づかないかもしれないけど、神様は求めるものに信じるものに本当に全部くださるんですよね。誰よりも貧しかったとしてもその人は求めることができるから全部持つことができる。この地上のものをどんなに持っていたとしても神の国を持つ者には到底かなわない。主は全てを与えてくださる方だ。心の貧しい人は幸いである、貧しい人は幸いである。皆さんはどうでしょうか。もしあなたが持っていないならば、もしあなたが貧しいならば、あなたこそ幸いだとイエス様は言ってるんですよね。イエス様は全部あなたにあげます、ご自身が来たんですから、それは間違いないですね。ぜひこの方を私たちは受け取っていきたいと思います。また8節では、自由な人々、民の自由な人々ってこういう表現が出てきますね。自由民っていうのの反対はですね、まあこれも社会的な背景がありますが、奴隷ですよね。しもべ、奴隷ということになります。まあ私たちを奴隷の立場から自由のものにしてくれるんだって、そういう表現をしているわけですね。実に私たちはみんな最初罪の奴隷なんですよね。まあ、罪の奴隷っていうと、私たちはね、まあ私たちの社会の中では、いやいや私たちはそんなに、ね、罪人ではないですよって思うかもしれない。でも聖書の罪は悪い人とかね、悪いことっていうんじゃないですよね。神様との関係がね、壊れてしまってる、ないっていうこと、罪っていうわけです。で、私たちは自由なつもりでいるけれども、実際は罪の奴隷になっているって、これが聖書が語っていることです。でも神様は解放してくださるんですよね。でも確かにそうですね、満ち足りていれば満ち足りているほど、そのものの奴隷になっているかもしれないですね。あればあるだけもっと欲しくなり、あればあるだけそれを失いたくなくなり、天のものよりもこの地のものにどんどん縛られていく、それも実質、奴隷のような状態かもしれないです。でも、神様は私たちを自由にしてくださる。まあ、本当の自由とか本当の豊かさを与えてくださるのがイエス様なんだ、まあ、このことも覚えたいと思います。で、最後9節のところでは、このない女を家に返し子を持つ母の喜びを与えてくださる、こういうふうに言っています。別にこれは、現代の状況でどうこうっていうんじゃなくて、まあ、当時のね、その背景的なところで、このない女性っていうと連想するのは、エリサベトさんかなって思いますね。ヨハネさん、洗礼者ヨハネさんがエリサベトさんから生まれました。エリサベトさんはずっと子供が与えられなかったんですよね。で、そのことって、まあ、今以上に、ひどく辛い思いを、彼女はしたんじゃないかなって思います。まあ、そう想像できますね。でもそれは、言ってみれば私たちの代表者だと思うんですね。例えば、いろんな、ね、事情は違ったとしても、さまざまなプレッシャーの中で生きている人、あるいは自分が別に望んでいるわけじゃないのに非難をされている人、あるいは惨めな思いをさせられている人たち、そういう人たちの代表の姿がエリザベトさんかなって思います。 皆さんはどうでしょうか。何かなんでこんなプレッシャーをね、私は受けなきゃいけないんだろうか。私が望んでそうなってるわけじゃないのに、どうしてそんなに私は非難されなければいけないんだろうか。どうして私はこんな惨めな思いをさせられなきゃいけないんだろうかって、まあ、そう思うとき、エリザベトさんの姿は私たちの姿に重なってくると思うんですね。でもこのエリザベトさんにバプテスマのヨハネが与えられた。神様は私たち一人一人を見ておられる。そして必ず良いものを備えてくださる。これがまた約束ですね。子を持つ母の喜びを与えてくださる。今度はマリアさんを、連想しますね。今度のパターンは逆ですよね。全然本人は意図してないのに聖霊によって身ごもってるって言われちゃう。これ大変だと思いますね。マリアさんの立場からしたら、そんなことになっちゃったら私どうしたらいいのって普通思うと思います。でもその後のマリアさんのその喜びの賛歌を見ると、そういう受け止め方じゃないんですよね。ユダヤの人たちみんなが待ち望んでいた救い主を、私がその人を産む係になるんですかって、すごい誉れだなって、マリアさんは信仰によって受け止めたんですよね。賛歌の中で、私の霊は救い主である神を喜びたたえます。身分の低いこの主のはしためにも目を留めてくださったからです。こういうふうに言っています。ちっちゃなもの、何でもないこの私を主は目に留めてくださる。これがマリアさんを通して、今日の御言葉を通して語られていることですよね。エリザベトさんもマリアさんも私たちの代表者の姿だと思います。他ならぬあなたを選んでイエス様は来てくださったんだって。私普通の人なんですけど、そのあなたを主は選ばれた。ぜひそのことを覚えてイエス様を迎えていきましょう。では最後いきます。1節から3節、ちょっと今日順番が逆になりましたけど、最後に1から3を一緒に読みましょう。いきます、せーの。ハレルヤ、主のしもべらよ、主を賛美せよ、主の皆を賛美せよ。今よりとこしえに主の皆がたたえられるように、日の昇るところから日の沈むところまで主の皆が賛美されるように。はい、このイエス様を迎えて私たちはどうしたらいいでしょうか。それは日の昇るところから日の沈むところまで、もう至るところで主を賛美しましょうって、主をたたえてこの時を喜び祝いましょうって、それが今日最後に覚えたいことです。日の昇るところから日の沈むところですから、もう全世界で全てのところでということですよね。ただ一方で、私たちの住んでいるこの地はね、あんまり賛美されてないところだと思いますね。あんまりっていうか、世界の中でもかなりどっちかっていうとひどく賛美されてないところなのかなっていうふうに思います。確かにクリスマス時期になると、なんかね、みんなこうウキウキしてくるような、そういう時期かもしれないですけれども、でも、本当の意味で、喜ぶことができるのは少ないなって思いますね。だってこのね、イエス様の誕生のことを知らないで、お祝いしていることが多いでしょうから。でも私たちは知ってるんですよね、この福音。神様は私たちを愛して小さくなってくださって、私たちは愛されて高く上げられるって、そのことを知ってるわけですから、特にね、私たちこそ主を褒めたたえるって、喜び迎える、このシーズンはなおさらそうしたいなって思います。イエス様が与えられているって喜びを私たちこそ知っているわけですから、そのことをたくさん表して明かして喜んで賛美して迎えていきたいと、そういうふうに思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じましょう。まず神様は並ぶべきもののない方ですね。そんなにも偉大な方だけど、でも並びに来てくださった、並ぶどころか下まで来てくださった、この方を迎えていくこと、またこの主は私たちがどんなに小さなものにされていても大きく祝福してくださる方ですね。そのことを覚えて受け取っていきましょう。そしてそのことに賛美と感謝を持って証しして答えていきたいと思います。他にもどうぞ何か今感じていること、促されていることがあったら自由に祈ってほしいと思います。ではしばらく総額に合わせてそれぞれで祈りましょう。 祈ります。愛する神様、イエス様、皆をあがめ感謝を捧げます。あなたは私たちを愛して、こんなにも小さなものを、こんなにもと言わせないで、小さくなってくださって、私たちのもとに来てくださったこと、改めて感謝します。今あなたをお迎えします。あなたは私たちを愛してくださる主です。どうぞあなたを迎えて、この日々も過ごすものとならせてください。またどうぞ、本当に素晴らしいあなたが、ただ私たちの中だけではなくて、日の昇るところから日の沈むところまで、至るところで、その皆が崇められるように、心から、願い求めます。主はどうぞ私たちをも使わせてください。あなたの皆を崇めて日々を過ごすものとならせてください。証人として、あなたが、聖霊なる神様が共にいてくださって、私たちをそれぞれの場所に使わせてください。これから始まる1週間の旅路も、あなたがいつも共にいてくださることを信じて感謝します。皆さんの祈りに合わせて、とうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。